アメリカのある貧しい家庭がありました。父親はクリスマスイブになりますと毎年決まってですね、おもちゃを子供の家に届けるという、おもちゃ会社のアルバイトをしなければなりませんでした。すべての家に届け終わると、最後に自分の家に帰ってきて、もう寝てしまっている自分の息子、男の子のために、プレゼントを枕元に置くのでした。ある年、いつもと同じように父親はアルバイトに出かけようとするとですね、奥さんがこう言いました。ねえあなた、今年ぐらいは家族で一緒にクリスマスイブの食事をすることができないの？毎年、母親と息子と二人ぼっちでクリスマスの食事を祝う。子供がかわいそうだと。今年ぐらいは一緒に食べることができないのというわけです。その気持ちは父親も痛いほどわかります。自分だって本当だったらこんなアルバイトはしたくない。一緒にクリスマスのイブを祝いたい。でも生活のためにそうせざるを得ない。このやるせなさがついつい声を荒げてしまって、誰のために働きに行くと思ってるんだ。俺だって家族と一緒に過ごしたいさ。このように少し声を荒げてしまいました。息子はそれを聞いていて、喧嘩をやめてよ。僕お父さんが帰ってくるまでずっと起きて待ってるから。と言いました。テーブルには豪華ではないけれども、お母さんが心を込めて作った食事が並んでいました。父親は、ごめんな、という表情で、そのアルバイトに出かけていったのでした。さて、その年のおもちゃの配達もいよいよ終わりというとき、なんと最後の一軒に配達するおもちゃが足らないんです。残っているのは、自分の子供のために取っておいたものなんです。最後の一軒のお家からは、子供の声が聞こえてきました。プレゼントのおもちゃが届くのを楽しみにしているようです。その声を聞いていて、この父親は自分の子供のために取っておいたそのプレゼントを手に取り、玄関のチャイムを鳴らしたのでした。最後の一軒までクリスマスのプレゼントを届け終わり、家に帰ってきたのは随分遅い時間でした。妻は用意しておいたスープを温め始めました。ああ、やっぱりもう寝たか。今年こそ起きているって頑張っていたんだけれどね。そうか。家に帰ってきた彼の手には息子へのプレゼントはありませんでした。彼は妻にプレゼントを持ってくることができなかった理由を話しました。すると、寝ていたはずのその息子がお父さんが帰ってきた足音を聞きつけて、起きてきたんです。そしてその話を聞いていました。お父さんいいんだよ。お父さん、神様はね、僕にちゃんとプレゼントをくださったんだよ。このテーブルでお父さんとお母さんとクリスマスの夜に一緒にお祝いができますようにって僕はずっと祈ってたんだ。神様は今こうしてちゃんと聞いてくださったよ。僕のお祈りを聞いてくださったんだよ。というのでした。この男の子が本当に欲しかったクリスマスプレゼントは、お父さんとお母さんと3人で一緒にこのクリスマスの夜を過ごすということだったんです。こんな些細なことの中に私たちは実は幸せを感じるものなんです。それなのに忙しさを理由にこんな小さな些細なことを後回しにしてしまうことがなんと多いことかと思います。一緒にいるだけで幸せなのです。そしてこれは神様も同じなんです。私たち一人一人と一緒にいたいって思われているのです。それなのに私たちは神様に背を向けてばかりです。せめてクリスマスは神様に 神様を見上げて、そして御子イエス・キリストが私たちのためにお生まれくださったということを思い返して、そのことを共に喜ぶ日にしたいと、きっとそこには私たちと一緒に神様もいてくださるに違いありません。救い主がお生まれになったことによって、この世界は、この世界の歴史は紀元前と紀元後に分かれました。救い主の降誕はまさに歴史を二分する出来事として捉えられているのです。では歴史を二分する出来事とは一体どんな出来事なのでしょうか。キリストがお生まれになることで一体何が起こったというのでしょうか。聖書によれば、それは人類の救いの時が始まったのだと。罪の結果、滅びるしかなかった人類に対して、永遠の命の扉が開かれて、闇に光が輝き始めたと。そして、人類を救うために地上にお生まれくださったのが、神の御子であるキリストだったのだと、聖書は私たちに教えています。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。この短い御言葉の中に、神様がこの世界をどれほど愛しておられるのかということが、そして私たち一人一人をどれほど愛しておられるのかということがはっきりと記されています。だから神様の御心は、私たち人類が一人も滅びないで永遠の命を得ることなんです。そのために御子イエス・キリストはこの地上に人としてお生まれくださったのです。しかしこの御言葉は、神様が一人子を、この一人子が単にお生まれになったとは言わずにですね、与えられたと書かれてあります。ここが重要なんです。救い主としてお生まれになったイエス・キリストは、私たちを救うために十字架にかかって死んでくださいました。本来、私たちが受けなければならなかったこの罪の刑罰を、イエス・キリストが身代わりとなって受けてくださったのです。そのことによって、これを信じる者は皆、罪を許されて、永遠の命を得ることができるようになったのです。イエス・キリストは、初めから死ぬためにお生まれになりました。そして、父なる神は人類のために御子を与えられたのです。だから、クリスマスは神の愛と人類の救いの両方に思いを馳せる特別な日なのです。イエス・キリストは、自らを捧げるという方法で、自らの命を捧げるという方法で、人類を救うためにお生まれになりました。生まれる前からこの運命は決まっていました。自由な人生などなく、普通の人が考えるような本当に些細な幸せすらなく、キリストは、私には枕するところもないと言われたほどでした。キリストはただ、自らの命を捧げて、人を救うために来られたのです。しかし、キリストは自分の、ご自分の命によって、多くの人が幸せになり、その命が救われていくのを見て、満足するのです。皆さんは、救世主ベビーという言葉を聞いたことがあるでしょうか。救世主ベビー、ベイビー、赤ちゃん。まあ、ここにはお医者様や医療関係者の方もたくさんおられますので、この救世主ベビーのことを知っておられるかなと思うんですけど、あるいはこのことを聞いてですね、皆さんはどうお感じになるか、と思うんです。この救世主ベビーというのは、 移植が必要な難病を抱えた兄や姉を救うために生まれてくる子供です。さまざまな難病のために移植が必要になったとき、まず両親から移植が可能かどうか調べられます。両親が難しいことが分かると兄弟も調べられることでしょう。しかしどちらも難しいことが判明するとドナーからの提供を待つことになります。しかしいつドナーが現れるか分かりません。待っているうちに亡くなってしまうことも多いわけです。そこで両親が複数の体外受精卵を作って、その中から移植に適した受精卵を選び出して、そしてお母さんのお腹の中に戻して妊娠出産します。こうして生まれてきたのが救世主ベビーです。この子供は移植に適した体であるためにお兄さんやお姉さんの命を救うことができるのです。まさに兄弟を救うために生まれてきた子供なのです。現代医学の進歩からこのような救世主ベビーが存在しているということを、私自身初めて知ったときはとても驚かされました。生まれる前から運命が決まっているのです。兄弟を救うために自らの体の一部を提供するために生まれてくる子供です。皆さんはこのような救世主ベビーをどのようにお思いになりますでしょうか。もちろん日本ではこのようなことは法律上認められていないのではないかと思います。アメリカでは認められています。イギリスでは認められていませんでしたけれども、ある、この救世主ベビーをわざわざアメリカに行ってそして産んだあるご夫妻がきっかけで今は法律上認められることになりました。そのお話をします。ロンドンの郊外に住むジェイソン夫妻です。救世主ベビーを作る道を選んだ夫婦の一人です。15歳になる長男チャーリーは生後8週目に赤血球が作れない難病と診断されました。命に関わる重い病気でした。生まれた時から顔色が悪くて弱々しい体でした。毎週のように病院に通い輸血を受けました。毎晩副作用を抑えるための注射を打ちました。有効な治療法は骨髄移植しかありませんでした。しかし両親も3歳下の妹エミリーも移植に適した体ではありませんでした。僕のこと嫌いなの？チャーリーは毎晩注射の時間になるとテーブルの下に隠れて泣きました。そんな時、両親はアメリカのある新聞記事を目にするのです。そこにはアメリカ人の夫婦が難病の娘のために骨髄移植に適した子供を作ったと書かれてありました。自分の息子にも普通の生活を送らせてあげたい、その思いから主治医に自分たちもこれができないかと相談しました。しかしイギリスでは法的に認められていなかったので、お医者さんは正直にそれはできませんと、イギリスではできないと、そう答えました。でも二人は諦めきれずにインターネットを使って協力してくれそうな医師を探しました。そして医師を見つけたんです。イギリスでダメならアメリカでやりましょうと提案してもらうのです。夫婦はアメリカ行きを決断します。そして複数の体外受精卵を作り、それを持ってアメリカに渡りました。幸いその中に移植に適した型の受精卵が見つかりました。2002年秋、アメリカでその受精卵を母親の体内に戻して、そしてイギリスに帰りました。2003年6月に無事次男ジェイミーが生まれたのです。何も知らずに生まれたジェイミーは初めから兄を救うために、自分の特別な血を与えるために生まれたのです。ただその方法は 臓器を切り取るというような残酷なものではありませんでした。ジェイミーのへその緒から血液を作り出す細胞が取り出されて、そしてそれをチャーリーに移植するという方法が取られました。移植するとそれは成功し、チャーリーの頬がだんだんと赤みを増していきました。食欲も出てきました。見事に成功したのです。今思春期を迎えたチャーリーの楽しみは、友達たちとバンドを組んでギターを弾くことだそうです。毎晩感染症予防の薬を一錠飲むこと以外は、他の人たちと何ら変わらない生活を送ることができるようになりました。彼は言います。弟とは普通に喧嘩もするし、特別なことは何も感じないけど、でも大きくなったら、弟にビールをおごってあげろよ、とお父さんに言われています、というように笑いながら言っていました。しかし、この家族のことは、非常に話題になって、新聞やテレビで取り上げられるようになりました。そして、子供は部品じゃない、と多くの批判を浴びることになりました。その新聞やテレビ、ラジオでも批判的な意見が相次ぎました。それはこの家族の心を痛めました。ただ、11歳になるこの弟のジェイミーはこう言うのです。僕はお兄ちゃんを助けたことを誇りに思ってるんだ。このチャーリーとジェイミーの事例の後、イギリスでは激しい議論の末、母親の年齢や患者の状態などを個別に審査することを条件に、救世主ベビーの出産が認められて、これまで数人が誕生しているというふうに言われています。さて、この話を皆さんはどのようにお感じになりますでしょうか。感動的な面もありますけれども、同時に多くの人が批判したように、子供は物ではない、部品ではない、そのために生まれてくるっていうのはおかしい、倫理的におかしいと、そのように感じられる方もあるのではないでしょうか。で、そのようにもし私たちが感じるならば、私が最後に結論として話したいことがもっとよくわかるのではないかなと思うんです。子供は何かを助ける部品として生まれてくるんじゃない。それはおかしい。人を救うというのは素晴らしい愛です。しかしそれは本来強制されるべきものではありません。ましてやそのために子供を作るということに問題を感じるのは当然なことなんです。しかし、そう思えば思うほど心に迫ってくるのは、イエス・キリストはまさにそうだったということです。神であられるのに、人間を救うために生まれ、お生まれになり、その臓器の一部を提供するのではなくて、その命をすべて捧げられました。しかも、それを理解できる人間もほとんどおらず、唾を吐きかけられ、罵られ、鞭打たれ、血を流しながら死んでいかれたのです。イエス・キリストの願いは、ご自身が流されたその血によって、一人でも多くの人の罪が許されて、永遠の命を得ることです。そのために、キリストは自ら人となってお生まれくださったんです。 世界のどこかでクリスマスが祝われていることでしょう。しかしその時に私たちは神の御子がどれほど大きな犠牲を払い、どれだけ大きな愛を持って私たちを見つめておられるのか、そのことに気がついていない人たちが実に多いわけです。私たちクリスチャンはそのことが分かって本当に良かったと思います。でも私たちもついついイエス様がどれほどの犠牲を払ってくださったのか、父なる神様がどれほどの大きな愛を注いでくださったのか忘れてしまうこともあるかもしれません。だからせめてクリスマスの日にはそのことをもう一度思い返して、そして神様のこの愛に浸りながら救われた喜びを、また感謝の喜びを神様に捧げたいと思います。また今日これから大久保さんがバプテスマを受けられます。大久保さんがこちらの教会に来られるようになったのは中学生の頃ですから、だからもう本当に長い年月がかけながら少しずつ少しずつ、そして今年になってこの神様の子供になりたい、クリスチャンになりたいという気持ちが急激にですね、こう高まってこられたということを聞いていますけれども、本当に素晴らしいなって思います。ぜひ皆さん、自分が救われた時のことを思い出しながら、お祝いしたいと思いますしね。去年もちょうど12月の24日のクリスマスのイブの日に、バプテスマがありましたけれどね、大久保さんもちょっと一日ずれてしまいますけれども、このクリスマスに近いこの日がいいっていうようなことで準備をしてきました。ぜひまたお祈りいただければと思います。そしてまたその後もですね、共に同じ神の兄弟として、交わりを豊かにしていきたいなというふうに思います。